FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは、向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、全国 FM 放送協議会 JFN38 局が主催する JFN 学生ラジオ CM コンテスト2018というのがございまして、向川女子大学生活環境学部情報メディア学科赤岡博之ゼミの場内アナウンス学科紹介編が近畿ブロックのブロック賞を受賞しました。この JFN 学生ラジオ CM コンテスト2018は JFN38 局と全国の学生がタッグを組み、学生が自分たちの学び屋をテーマに自由な発想と表現力を競い合うものなんですね。参加資格は現役の大学院生、大学生、短大生、専門学校生、高等専門学校生となっています。この赤岡ゼミが手掛けた CM なんですけれども、8月上旬に FMO でもオンエアされてましたので、あ、聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今夜の向川女子大学ラジオ向女ラジオは、向川女子大学生活環境学部情報メディア学科赤岡博之ゼミ3年生のメンバーから稲垣美香さん、古谷真由さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ向女ラジオ。今夜は JFN 学生ラジオ CM コンテスト2018で近畿ブロックのブロック賞を受賞した向川女子大学生活環境学部情報メディア学科赤岡博之ゼミ3年生のメンバーから稲垣美香さん、古谷真由さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
稲垣美香です。
古谷真由です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この JFN 学生ラジオ CM コンテスト2018、ここで近畿ブロックのブロック賞を受賞されたということで、まずはおめでとうございます。
ありがとうございま す。
やりましたね。嬉しかったですか？
はい、嬉しかったです
そりゃそうやね、
はい、
まあ、認められたっていうのはね、はい、喜びになると思いますが、さて、この JFN 学生ラジオ CM コンテスト2018なんですが、このコンテストは大学生や専門学校生らが自分たちの学校をテーマにして、まあ、自由な発想と表現力を競うものでして、今回は全国から2469件、近畿ブロックでは271件の応募があったそうなんですね。そして40秒または20秒の CM コピー、まあ、シナリオとして応募します。ブロック賞以上に選ばれた作品は地元放送局の協力でラジオ CM に制作して最終審査に臨みます。赤岡ゼミでは13作品を応募しまして、そのうち1作品がブロック賞を受賞されたということですね。
そうですね。
さあ、そしてこの CM なんですけれども、8月にね、実際に流れたんですよね。
そうですね。8月の高校野球のシーズンに2週間ほど流していただきました。
うわー、どうですか、流れてきたのを聞いて。
そうですね、初日に聞くためにラジオの前でちょっとスタンバイして、
はい、しました。
はい、
お二人とも、
はい、スタンバイして、
はい、
いつ流れるやろ、ワクワクみたいな感じで、
はい、
実際流れた時は、あ、本当に自分たちが作ったものが流れてると思ったら、ちょっと本当感動しましたね。
とても嬉しかった。
嬉しいですよね。
も
ともとはなぜこのラジオ CM を作ろうと思ったんですか？きっかけどこにあったんでしょうか？
きっかけは、ゼミの先生である赤岡先生からこういう企画があるけどやってみないかっていう話をいただいて、実際にゼミ生全員で取り組もうっていうことになりました。
赤岡ゼミってマーケティングのゼミってお聞きしてますけれども、ちょっとまた別で、
はい、そうですね、
ということですか？
はい、マーケティングとはあまり関係はないんですけど
そうですね
こういうコンペをたくさん出せたらいい結果得られると面白いし自信になると思うのでっていう心遣いで、はい、応募させていただきました。
面白いと思うことをやるって大事かもしれませんね。なんかみんなで考えたわけでしょ、今回のね。実際じゃあラジオ CM を作ろうって先生に言われた時どんな感じだったんですか、皆さんは。
最初はちょっと、うん、マーケティングのゼミなのであまりイメージが湧かなくて、でも実際にちょっとみんなで考えてみようかっていう時間を作っていただいて、うん、そしたら先生が意外といけるんじゃないかっていうことを言ってくださって、でちょっとみんな乗り気になっちゃって3グループに分けてやることになりました。
それまでラジオ CM っていうものはイメージありましたか？聞いたことがあったとか今までにね。
聞いたことはあったんですけど、自分たちがいざそれを作るってなると、何から始めていいのかとかも全然わからなかったですし、そういう面で戸惑いはありましたね。
確かにそうですよね。私もわからないです何から始めていいかじゃあみんなの最初は、5人のメンバーですかね。
そうですね、は
い、で集まってアイデアを出すところから始まりますよね、はい、いっぱい出てきましたアイデアは。
いっぱいってほどでもなかったんですけど、やっぱり甲子園から一番近いっていうこともありましたので、みんなで話し合ってる時もやっぱり甲子園とかだったりっていうキーワードをたくさん出していくところから始めて。
キラーフレーズですよ甲子園は、はい、だって全国的に有名だしね。
そうですね、なのでそこは活かしたいなと思って今回の作品も甲子園を前面に出す形でやらせていただきました。
キーワードって他に出てきましたか？
そうですね、他にはと違うまた CM っていうので5作品出させて、私たちからは出させていただいたんですけど、
はい、
その中でもと向こう側女子大学ってアクセスがすごい良くて、
はあはあはあ、はい、なるほど、
梅田とか、三宮とか、難波とか宝塚も結構すぐに30分あれば全部行けちゃうんで。
今の場所は全て30分ぐらいで行ける？
そうですね、30分ぐらいあれば。そうです
よ、昔は難波はね、30分はちょっと無理だっただと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
今阪神電車がつながったでしょ。
あ、そうですね、
あれで一気に近くなりましたよね、難波という場所がね。
そうです、そうです、一本で行けちゃうのでね。そうそうそうそう、楽ですね。
利便性という面ですか？
そうです、そうですね、利便性のちょっと押した CM もいいんじゃないかなって思って、そういう案も出しました。
それはどんな風に作ろうってなったんですか？
利便性の良さを、
曜日の歌、
曜日の歌でに乗せて作りました。
ちょっとやってみてください
月曜日は難波にいた、火曜日は三宮にいたみたいな感じです
でもなんかいいですよね、リズムもいいし、その日その日によってあちこち出かけられる拠点である向川女子大学っていうのは ね、はい、楽しい学生生活が送れそうな。
そうですよ ね、そういうのをイメージして、
イメージをして、はい、でそういう案も出てきた、はい、他には何かあったんですか？
そうですね、結構似たような案を出させてもらったんですけど、他にもその利便性のその三宮とか梅田を友達同士で対話で話すっていう感じとか、親に電話で話すっていうことを作ったんですけど、それはといろんなところから、例えば友達は石川県とか、あと広島からいろんなところから向川女子大学に来てるよっていうことと、あとやっぱり利便性がいいっていうことをアピールしたくて、その友達同士の対話に乗せて、今日はどこ行こっかみたいな、今日は三宮行こっかみたいな話の CM を作ろうかなっていうのも案に出ました。
あ、でも今聞いた中でもすごく特色よく出てますよね。
本当ですか？
確かに、だって向川女子大学って全国から来てるでしょ。
そうです ね、
必ずしも関西の人だけではなくって、みんな全国から来てもらえる学校ですよっていう、はい、そういう PR もできますもんね。
そうですね、
はい、
楽しそうですね、そうやって作ってるの。
そうですね、アイディアを出したりこうやって歌に乗せたりっていうのをやってる時はすごく楽しくて、ちょっと、ね、やってよかったって思いました。
そしてそういうたくさん出たアイデアの中で先ほど聞かせてもらった、ウグイス城がこう話をするっていう、あの形に収まったわけですね。
そうですね、
それはなんかみんなで話し合ってですか？
まあ、一番しっくりくるなとも思っていたんです、いろいろな作品を作っている中で、なのでやっぱ甲子園近いし、 甲子園の話を出したいのと、向こう側女子大学は女子大には珍しく総合大学で理系の学部も文系の学部もあるので、
そうですね、
そういうところをアピールできてよかったかなと思います、
うん、やっぱこの理系に強いっていうところがこうね出てくると、それも一つ特色になりますよね。
そうですね、
あそれをなんかうまくその甲子園のあの球場の雰囲気ね、
はい、
となんかうまくこうミックスされて、はい、すごくこうまとまりのいい CM になりましたよね、
はい、
いやすごい面白い。え、あの赤岡先生はこれどんな風に、あいいじゃないかっていう感じだったんですか、この案はいけるんじゃないかっていう。
まあでも赤岡先生的にも、うん、あ よかったねっておっしゃってくれて、受賞した時に、うんうん、で受賞実際に作ったものを聞いていただいた時も、あやっぱいいねみたいなことをおっしゃっていただいたので、すごい嬉しかったです。
あそうですか。赤岡先生ってどんな先生なんでしょう。
すごい優しくて、うん、とみんながよくマーケティングのゼミなんでディスカッションとかすることが多いんですけど、そのディスカッションとかしてる時も一人一人の意見を聞いて絶対に否定はしなくて、優しい先生だなって思います。
一旦受け入れてくれて、
そうですね、
でもっといいものを出していこうと、
はい、何回もディスカッション重ねていって、でもやっぱり意見が出ないと話も進まないので、うん、そういう環境を作ってくれてるのはありがたいなと思います。
あだからみんな喋りやすい雰囲気を作ってくれてるんですね。そうです、はい、あそうですか、いいゼミですね。
そうです ね、
はい、さあそしていざ収録ですよ。だいたいこう台本も決まって、
はい、
こんな風に40秒で CM 撮ろうってなった時に、実際収録はどのように行われたんですか。
そうですね、こちらの FMO さんに来させていただいて、はい、スタッフの
声優さん、
そうですね、声優さんを、4名呼んでいただきまして、でその声優さんが私たちの考えた原稿を、うん、読んでくださったり、それをちょっとアレンジしていただきながら、うん、私たちがそれに意見とかを言わしていただくこともちょっとありました
ディレクター的な、ねね、立場ですよね、
はい、
ここもうちょっとこういう風にしてください、はい、言った
言いました。もうそんなこと言える経験できないと思うので、
はい、
あそうですか、はい、その時のどうでしたか。自分が言ったことが声優さんはイメージ通りにやってくださいました。
イメージ以上のものを仕上げてくださるので、はい、あこっちの方がいいなとかって思うことすごくあって、自分たちが思ってた以上にいい作品ができたなと思ってます。
へえ、やっぱりすごいねプロってね、
はい、
なんかアドリブも出てきたんですって。
そうですね、
そうですね、うん、最初ヤジの方があるんですけど、
ヤジがなんかあの男の人の声で、は
い、そうですね、
どこの大学や言ってありましたね、
はい、それ本当はどこの大学やとかじゃなくて、
うん、
またちょっと違うフレーズだったんですけど、はい、それをまた声優の方がアドリブでどこの大学やって言ってくれて、なんかちょっと変えましたみたいなのを後で言っていただいたんですけど、うん、みんな聞いた瞬間、あすごいこっちの方がしっくりきていいなって思って、このはい、アドリブの方でお願いしました。
すごいですよね、うん、だって甲子園球場だからああいうおじさんいますもの。
そうですね、
臨場感やね、
はい、
言ってみたらね、
はい、
でこの収録が無事終わって、なんか途中早送りみたいなのもありましたね。
そうですね、学科がたくさんあるので、うんうん、全部読んでたら時間がないっていうので、ちょっと真ん中の方は省略する形だったんですけど、それも全部一旦読んでいただいてから、うん、それを巻くというかいう手法だにしてもらったんですが、ディレクターの方もそれ初めてやったっておっしゃってたので、
あそうか、だから最初からキュルキュルっていう音を入れるのではなく て、
そうです、読んだものをキュルキュルしてもらった
感じで、本当に早送りしての音だった、はいはい、へえ、そうですか。
すごい微調整みたいなのをやってくださって、40秒になるべく収めるためにちょっと長くしたり短くしたりっていうのを何回もパターンやってくださって、
へえ、どうでしたかそれを目の当たりにして。
いやもうすごいの一言ですね。
はい、
はい、
ねえ、そして出来上がったその40秒の CM を聞いてみてどうでしたか。
こんないいものになるんだと思って、自分たちがコピーを考えたものが理想以上に、 なんか本当に流れてるような CM みたいな感じがして嬉しかったです、
うん、いやそうですよね。一からだってね、みんなで作っていったものが形になったんですもんね。
そうですね、
はい、そうですか。いやこれはもう本当にいい経験をされましたよね。
そうです
ね。
でなおかつ結果までついてきて、はい、ねえ
嬉しいです ね、
はい、
ね
今回こういうふうに、まあ、一連ね最初にアイデアを出すところから完成するまで経験をしてみて、どんなことがなんか勉強になりました？
そのやっぱりマーケティング系のゼミなので、ラジオのキャッチコピー考えたりっていうことをしてこなかったんですけど、自分たちのものが実際に CM になったことでちょっとラジオの方にも興味がとても、
はい、来て来て、うん、
興味も湧いたし、
はい
はい、なんか自分たちが頑張ったらなんかこうやって結果もついてくるっていうことが分かってすごい嬉しかったです、
はい、
ブロック賞に選んでいただいて、自分たちのコピーを作品に作ってもらえて、
ええ、
そういう経験ができたっていうのはあの自信になりました。
そうですよね、なんかこれ以外のことでも頑張ろうっていう気持ちになりますもんね。
そうですね、そうですね、モチベーションになりますよね。
あ、はい、それは良かったですね。いやさすが赤岡先生いいお話を持ってきてくれましたよ ね、 ね、
はい、感謝です ね、
ね、
はい、
またこの経験を生かして、ね、就職活動もまたこれからね始まると思うので、はい、ぜひ頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は JFN 学生ラジオ CM コンテスト2018で近畿ブロックのブロック賞を受賞した向こう川女子大学生活環境学部情報メディア学科赤岡博之ゼミ3年生のメンバーから稲垣美香さん、古谷真由さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、ここで向こう川女子大学からのお知らせです。11月18日日曜日、向こう川女子大学上甲子園キャンパスで向こう川女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会、向こう川コンチェルト兵庫芸術文化センター管弦楽団を迎えてが開催されます。兵庫芸術文化センター管弦楽団の芳醇な音色とともに、音楽学部学生が声楽、アルトサクスフォン、クラリネットのソリストとして演奏します。指揮は柴田舞久さん、オーケストラは兵庫芸術文化センター管弦楽団です。この演奏会に抽選で200人をご招待します。向こう川女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会、向こう川コンチェルト兵庫芸術文化センター管弦楽団を迎えては11月18日日曜日お昼の2時開演。場所は向こう川女子大学上甲子園キャンパス甲子園会館西ホールです。詳細は向こう川女子大学のホームページをご覧の上お申し込みください。向こう川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学生活環境学部情報メディア学科の3年生のメンバーから稲垣美香さん、古谷真由さんをお迎えしました。自分たちで考えたアイデアが40秒 CM という形になって、そしてラジオでオンエアされるっていうのはね、もう本当に感動しただろうなと思うんですよね、自分たちで一つのものを完成させるっていうのは、こうあらゆる分野でまた自信につながっていくんじゃないかなと思います。さて次回は向こう川女子大学文学専攻科教育専攻修了、現在学生寮純正寮の寮館補助員寮母さんを務める上原千恵さんをお迎えします。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。 それではここでプレゼントのお知らせです。今月は10月10日のゲスト、マルコメ株式会社の上田真奈美さんが研究に取り組む甘酒プラス麹、麹甘酒のプレーン、豆乳、生姜、柚子、リンゴの5つの味をセットで10名の方にプレゼントします。国産米 100% 使用、アルコール 0%、 お砂糖を使わない自然な甘さで小さなお子さんも安心してお飲みいただけます。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは来週10月31日水曜日、番組放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。